Podcast KBS from Kyoto.
サウンド版半径500メートル。こんにちは。
フリーマガジン半径500メートル編集長の炎上真子です。
サウンドロゴクリエイターの原田博之です。11月9日になりました。
はい、
もうね真子、ドキドキしているんです、
ね、23日ね。
そうなんです。
公開生放送。
そうなんですよ、
はい。
サウンド版半径500メートル、お聞きの皆さん、
はい、
まあもう今のところ年に1回はせめて皆さんの顔を見ながら、
そうなんです、
生放送で公開生放送したいよねと、いうこととね、
はい、
年に1回原田博之がやっているハラダイスライブを合体させようじゃないか、
そうです、
まあコロナの後有観客が可能になって、去年からスタートしました、
はい。
その名もハラダイス版半径 500m というイベント、
そうです。
そのイベント内でこの番組なんと公開生放送、
そうなんです、
させていただきます。日は11月の、はい、
23日土曜日です。
土曜日ですね、
はい。
番組が5時からですから、5時からの生放送だけはもう絶対に動かせない、でイベント自体はね、1時から、はい、
そうです、
開場します。
そうです。で
開場したら、あの例えばね、うちのラジオの準レギュラーみたいな、トヨタカロラ京都の田中さんがいたり、
そうです、
アンバンさんがいたり、ね、
あの三泊の青山さんがいたり、
とか、今日決まったんですけど、あの畑から始まる、森の漬物の
いたりね、
あの森の漬物が入ったおにぎりが出るかもとかね、
すごいちょっともう楽しみすぎる、
楽しみなことになっとるわけです。
おいしいもんもいっぱい出ますよ、はい、皆さん、
はい、E プラスでチケット発売中でございまして、ハラダイス版半径 500m で確実に出ますので、買っていただいて、まあ、当日券も出ると思うんですけど、前よりはちょっと安いですからね、3500円 で、はい、でライブは、2時から笹野みちるさん、はい、そして3時から原田博之ということになってまして、まあ、コンテンツ山盛りで、あの半日楽しんでいただけるので、
はい、
ぜひ集まってほしいと思います、
はい、
心からお待ちしております。初めて聞いた人、なんやなんや、もうイベントの説明かと思っておられるかもしれませんが、この番組サウンド版半径 500m という番組です、
はい。
半径 500m というのを聞いたことがある人がいるかもしれません、これはフリーマガジンの名前、
そうです。
そして炎上真子さんが編集長さんです。
そうなんです。
で炎上さんもう一つフリーマガジンを出しておられまして、
はい、
その名前は
おっちゃんとおばちゃん、
これが、おっちゃんとおばちゃんという若者向けのフリーマガジン
でございます。そうなんです、そうなんです、
つまるところこの番組2つのフリーマガジンのこぼれ話を編集長から聞く、あるいはフリーマガジンのコンセプトに沿っていろんな人の話を聞く、
はい、
そういうラジオでございます。
そうです。
1時間ぜひお付き合いください、はい。私はサウンドロゴクリエイター、歌歌いでもあるんですけれども、サウンドロゴクリエイター、
はい、
サウンドロゴいっぱい出てきますので、
出てきますんで、
この後聞いてほしいと思います、はい。番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。お便りをいただいた方の中から今紹介しましたフリーマガジン半径 500m、 おっちゃんとおばちゃんそれぞれ1冊ずつプレゼントしております、
はい。
どこに送ればいいでしょうか。
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto、 数字で 500@kbs.kyoto、 こちらまでお願いします。
ということで KBS 京都ラジオからお送りしていきます、サウンド版半径 500m、 今日も
張り切って参りましょう。
サウンド版半径 500m、 この番組は藤高コーポレーション、宝月工業、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、福井製作所、サイト、玉浦、焼肉文吾、ブーブーパーク、アンバン和衣庵、日清電機の提供で心を込めてお送りします。
ものづくりに店づくり、お客様の欲しいを届けるカンパニー、汗をかきかき喜びを共に、トータルソリューション、うちたかコーポレーション、うちたかコーポレーション。お風呂の新習慣、フットグルーマー、かかとツルツル、足裏ふわふわ、ポカポカだ、歯磨きみたいに足磨き、3パックのフットグ 意の安全弁はオーダーメイド。あらゆる流体の圧力を逃がします。世界のエネルギーインフラを支え、新しいエネルギーにも挑み続ける福井製作所。
新婚編集長の
今日の半径500メートル。
このコーナーでは京都市バスのバス停半径500メートルのエリアをご紹介するフリーマガジン半径500メートル編集長炎上真子がページに載せきれなかったこぼれ話をご紹介します。
はい、
まあ炎上さんが出しておられるフリーマガジン、うん、半径500メートル、
はい、
一つのバス停を中心に半径500メートルでもう本当にくまなくある。
そうです。
いろんな方をね、
そうです、
紹介してきた、
うん、
その過去の記事の中から今からこぼれ話をしていただく、
はい、
つまりどこかのバス停が元になったこぼれ話ですから、
うん、
聞いてくださってる皆さんには、
うん、
どこのバス停かを考えながら聞いてもらうというのが常です。
はい、
でまあ最後にバス停僕言うからね言うて、
うん、
ね、だから一応でもクイズになってるからほらヒントだけもらおうよみたいなことになってます。
そうです。
でバス停当てクイズというやつなんですけど、
はい、
炎上さんの方から違うクイズも出したいというね、
うん、そうなんです、
あの申し出もございまして、
そうです、
自由になってます、
はい、
今日はどんなクイズを。
今日はバス停です、はい、
もう
バス停の割合がちょっと多いのは分かりますね。
何がですか、
このクイズね。
え、あなたが出してるクイズのバス停の割合が多い、
はい、多いですね、はい、ちょっと多いです、多くなっております。
もうバス停です。
そうですね、
はい、
多いですね、やっぱ
バス停のヒントください。
あのね、
はい、
まあまあこの最近に、名前がガラッと変わったバス停で、
名前が変わった
バス停です、
はい、
そうです。そして、そうですね、大学が引っ越してきたので、
もう
それぐらいでしょ、
もういいでしょ、
変わった、はい、
もういいんじゃないでしょうか。
そうですね、
はい、
はい、
近頃引っ越した大学で名前が変わったバス停。
そうです、大学のおかげで変わった。
そういうことです、
はい、
大学が出ていったのか来たのかもまあわからないけれど、
はいはいはいはい、
ね、考えていただきたい、
はい、
ということで
ござい
ます、
はい、
そこの何ですか。
原田さん、マンボ焼きって聞いたことありますか。
マンボ焼きはお好み焼き的なものの中で僕のイメージでは、お好み焼きはめっちゃ混ぜるじゃないですか。
そうですね、
マンボ焼きは何がしか混ぜない部分があった記憶です。
部分があるんです。だからもうあの2割正解なんで、そこまでにしておきましょう。えらい、あのね、薄く
聞いたし答えた、
ベタ焼きに、
薄くベタ焼きにして、
はい、そばを乗せて、
あ、もうベタ焼きの次そば、
はい、
はい、
でボリュームが出るような感じで、そこに卵を乗せたりして食べる、
はいはい、
まあちょっとだけそういう意味ではこう、なんていうかな、普通のお好み焼きにそばが入ったものって思われがちなんですけど、もうちょっと薄いんですね、下がね、
もうそう、
はい、
下が薄い、なるほど、
そうなんです、
はいはいはい、
まあ、それがねすごく美味しくて、はい、このバス停の近所に山本マンボっていうね、もう言っても80年ぐらいやってるお店があって、
はい、
でもうそりゃ地元の方、うん、それからそういうものが食べたいなと思われる方は、
はい、
都道府県またいでも受けはるんですけど、
うんうん、
最近では、まあ、外国人の方も、
あ、
大きな駅が近くにあるので来られるんですね、
うん、
でものすごくこだわってはるのが一番にソースなんですよ、
はい、
でこれ今継いでおられるね、山本明さん、
はい、
もともとは全然継いでなかったんですけど、もうあきらさんのお父さんが2代目継いでる時にちょっとこう継いでほしいなっていうのを言われて、
うん、
その時にね、こうちょっとねお客さんの数が多かったりとか、その世間的な目でね、これ継がんと終わることはもうできない雰囲気がもう漂ってたんですって。要するにこのマンボ焼きに対して、
うん、
もうなんていうの、終わらせるつもりかと、
はいはい、
このお店をね、
なるほど、
もうそんなこと許されないよと、はい、何かサラリーマンなさってるかもしれないけど、
うん、
それはもうダメですという感じがもう外からも
これ本人だね、
はい、内からも、
はいはい、
もうあかんなと、
うん、
で確かに食べてるから、うん、小さい時から味も知ってるし、
はいはい、
で門外不出なんですね、そのソースの作り方とか。
なるほど、なるほど。
だからそれもこの方でさえ5年前に教えてもらってるんですよ、もうついで長いのに。
ソースの秘密を。
ソースの秘密を。だからそれぐらいもう、はい、あの内緒で内緒でずっとされてることも多いし、他の人になかなかねやってもらえてないっていうのが今までやったんですよ、
うん、なるほどなるほど。
でもところがアキラさんはすごいのは、最近その大学も来たりで外国人の方も多いでしょ。アルバイトの方も外国人の方とか、あのアルバイトさせてくださいとか来られるでしょ。うまいと、で ものすごくても器用で、これはねこの味をまあ、もう今80年もう100年超えを目指してあるんで、
はいはいはい、
続けていくを目的にすると、ね、そしたら、誰かが覚えてやらないといけないでしょ。
なるほど。
それがこの味をあのやってくれるんだったらどなたにでも教えよう。
シフトしはった。
そう、変えはったんです。
そんなことは一子相伝やのに。
いやもうね、
北斗の剣はもう物語がおかしなことになってしまうよ
だからお客さんもそして作り手も
味だけ教えてもらえんの。
そうで、味が変わらないということだけは絶対、そこだけはもう絶対揺るぎないことなんやけ ど、はい、作る人が誰でもいい。
なるほど、
うん、そして食べる方もどんなにあのバリエーション豊富に増えてもいい、
うん、
ただ大事なのはこの味であること。
はい、
結構ねあのみんなものすごく感心させられました、編集部が。いろんな考え方があるけれど、何が一番守りたいの、うん、という、はいはい、なんか内緒が守りたいじゃないじゃないですか。
はい、
ね、
守りたいのは味やね。
味なんです。これをチェンジすることは嫌やけど、うん、それを誰かが引き継いだりとか誰かが知って覚えるってことはいいじゃないかと。
複数いても、
複数いても、そう、それをものすごくねあの真剣に教えてくださり、でも外国人のスタッフの方とかもものすごくこう雰囲気がいいんですよ、
はいはい、
大事大事にスタッフの方されてるので、うん、もういろんな国籍の方がいらっしゃって、お客さんもいっぱいいるし、もちろん地元の方もいらっしゃって、はいはいはい、あ、こういうなんかなんていうかな、守り方ってあるんやな。
ね、
そしたら永遠に続くかもしれんなって思いました。
なるほど。 な逆に一生懸命秘密で守るって言ってることで、
うん、
なんか消えてしまうかもしれんことがね、なく、
うん、
一個の守り方やで。
そうなんです。で雰囲気がいいんです。もう働いてる方にもすごく優しいし、うん、もうみんなが和気あいあいとこの本当に何て言うかな、ある意味こうずっと守ってきた、もうこの辺りでソウルフードって呼ばれるような山本マンボの味をね、みんなが好きでいろんな人たちがそれを引き継ごうとしているっていうのがめちゃめちゃかっこよかったんですよね。
なるほど、すごい。逆に
もう
新しい方法かもな。
そうなんですよ、
思考
を
変えたことで、
うんうんうんうん、
あ、それもありやわ。
そうなんです。
気づけるという、
ね、そうなんです。でまたそこに行きたくなる、その雰囲気が、
はいはいはい、
もう本当に、うん、だから今までずっと地元の人ばっかりやった時の雰囲気を別に否定もしてなくて、
はいはい、
だから雰囲気だって変わっていく、
うん、
例えば大学ができたから変わるとかね、はいはい、なんかが変わるっていうのをものすごくそのまんま自然にナチュラルに受け入れて、変えないのは味だけという、
うん、そうやって100年を超えていくかもな。
そうそう、絶対私は超えると思います、
ね、いい話やね。
めちゃめちゃ美味しいしね。ほんで
これもうヒントがね、
はい、
大きな駅の近くやし、
そう
で、あ、
そうなんです。
もう大体分かったって人もおられたかもしれません、
はい、
バス停教えてください。
はい、ちょっと長いんですけどね、はい、塩麹高倉京都市立芸術大学前、
あの大学が移ってきたんですね。
はい、
わかりました。新語編集長の今日の半径 500m、 今日は京都市バス塩麹高倉京都市立芸術大学前停留所の半径 500m からでした。 FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。
今日の一曲、
はい、
ここで今日の一曲なんですけどもね、
はい、
マンボウと聞いて、
うん、
この曲外せへんやろ。ペレスプラードでマンボウナンバーファイブ。
本当はどこで Just Like Talk の名曲が流れてるんだよ。
ちょっと調べたら、うん、ナンバー5っていうのが、はいはい、このペレスプラードが、うん、もう名曲やとこれは、
うんうんうん、
で、あのベートーベンのな、あの5番にちなんで、は
いはいはい、そうなんですか、はい、いや、あの山本マンボさんもうーおいしいうーマンボから来てんねんって言ってはりますよ。これ
ほんまですか。
はい、バッチリです。
お送りしたのはペレスプラードでマンボナンバーファイブでした。
じっと支えて未来を開き、京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち、
お役立ち、
みんなの暮らしをつなぐのだ日清電機。トヨトヨトヨオタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、キョウキョウ京都のカローラ京都、トヨタの車トヨタの車、だいたい何でもあるよトヨタカローラ京都。童話の技術力で広がる世界はナノから聞こえ、
原田博之の
サウンド話。
このパートはサウンドロゴクリエイターとして大活躍中の原田博之がサウンドに関するあれこれをお話しさせていただきます。
ありがとうございます。
はい、
今日はどんなです
か。今日はね、うん、まあ、これからまたあのコーナーが始まりますので、はい、その前にちょっとこうなんて言うんでしょう、改めてトヨタカローラ京都さんの2曲
じゃあもうあのコーナーっていうかあれやな、気配やな今日。
そうなんです恒例の
あの準レギュラーと
恒例の
豪語している
月一のコーナーが、
ね、
はい、
まあ、人気あるんですよね、トヨタカローラ京都の田中さんが。ん
ものすごい人気、
あの人も面白いねって言われるからね、
うん、いやもうほんで、原田さんのライブとか行ったら、あのあトヨタカローラ京都の田中さんですかっていう人もやはるしね。
ありがたいね、
うん、
田中さんと一緒にね、はい、頑張って作って2種類もあるということ。
そうなんです、ちょっとねあのイメージ違って、私はこれ派私はこれ派分かれたりもするので。
じゃあ改めて聞いてもらえますか、
はい、
早速も、
はい、
分かりました。じゃあ2つ続けて聞いてください。
京都に広がる出会いの場、カローラ京都で乗り継ぐ思い、つなげるつながる助け合う、一緒に京都を応援します。ゆっくり走ってもっと近くに、トヨタカローラ京都。トヨトヨトヨオタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、キョウキョウ京都のカローラ京都、トヨタの車トヨタの車、だいたい何でもあるよトヨタカローラ京都。
いや改めて聞くと、まあ、どっちもいいですけど、
いいですね。私はなんかもうリセちゃんはもう2つ目のトヨトヨトヨタがたまらん好きって言ってましたね。
大体何でもあるようがねパンチが効いてますよね。
そうですね、
うん、もうどこめがけて売ってるかよくわからないけどねパンチは効いてる、大体何でもあるよ、
ね、2種類流れるちょっとねあの稀有なパターンですよね。
そうですね、でもなんかこう、
うん、
立体的になるというか、やっぱりつながりを大事にしてるトヨタカローラ京都は1個目で、
そうそうそう、そうなんですよ ね大体何でもあるよっていうのと2つね、
2つね、
はい、
はい、まあサウンドロゴのこう1個の、
うん、
正解ってあれやけど、こう社名連呼型としてはもうめちゃくちゃよくできたなと思ってます ね、
うん、
すね2つ目の方ね、わ、かりました、サウンドロゴいろいろという感じでございます。今日はトヨタカローラ京都2種類のサウンドロゴの紹介、以上原田博之のサウンド話でした。
サウンド版半径 500m、
心も肌もすっぴんきれい、愉快な姉妹が京都から発信する、簡単なのに満足できるスキンケアシリーズ、自由に楽しく生きられる喜びと出会ってほしい、シンプルアカンスキンケア、アンパン。
ホーホーホーゲス、
月曜の朝行きたくなる会社ホーゲス、
ホーホー
鉄板を切ったり曲げたり穴を開けたりつなげたり、
ほうちゃんに出会えた。
てよかった、そんな言葉が聞こえてきます。人に出会い、地域に出会い、響き合うたまゆらの仕事着で働く毎日を楽しくしよう。ユニフォームの力を信じて届ける仕事着や、たまゆら。美和くんが佐賀広沢で野菜を作りながら営む会社サイト、不動産を通して豊かな暮らしをご提案。美和くんが彩りの里を届ける会社サイト。
おっちゃんと
おばちゃん、
このコーナーでは仕事の見え方が少し変わるフリーマガジンおっちゃんとおばちゃんの中から、毎日仕事が楽しくてたまらないという熱い人、またその予備軍の人々をご紹介しているんですが、
はい、
近頃ではですね、もうリアルにおっちゃんとおばちゃん、あるいはその予備軍の方に来ていただいておりまして、はい、今日もゲストの方に来ていただいております。お名前よろしくお願いします。
はい、おっちゃん予備軍のおちでございます。
ありがとうございます。
おちさんは何をされている方でしょうか。
湯葉屋さんでございます。
湯葉屋さん、なんという湯葉屋さん。
あ、千丸屋京湯葉株式会社のおちでございます。
これもね、千丸屋さんのみたいなね人がまあリスナーの方におられて、
そ
してこれね、あのどういう肩書きで行かれますかと、
うんうんうん、
いやもうおちで行きますよと、
うんうんうん、
でまあいろいろもうだいぶしつこめに言ったら、うん、まあ後取りですと後取りが来ておりますよ皆さん。
ありがとうございます。
千丸屋の湯葉の千丸屋の後取りさんが来ております。
そうです、
ようこそ、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。園長さんがどうしても紹介したい。
そうなんです。私あのいろんな老舗の皆さんね、本当にあのお付き合いもありますし、はい、あの親しくさせていただいてるんですけど、はい、おちさんは、はい、あの最初に山本本家の山本浩二さんから、はい、あのご紹介していただいたんですけど、もうね気さく、私がお会いした時ね、気さくなおちさんっていう感じであ の、はい、いわゆる老舗の跡取りさんっていう雰囲気よりもなんかね面白いんですよ。
面白さはもうありますね。
なさってることがね、
なさってることが、
はい、だからもちろん湯葉も美味しいし、湯葉のお店もちゃんとされてます。もちろんね、もう10年ぐらい働いてる。
あ、そうですね、そうですね、帰ってきて、はい、
ね、
そうですね、は
い、ですけれども、あのそれ以上にそのね、え、それ湯葉屋さんの、え、やらはるんやこういうことっていうようなことがいっぱい、うちさんアイデア出してなさってるんですよ。
なるほど。
そう、仕事がこんな風に膨らむんやって、うんうん、でもなんか関わってるような気がして、その湯葉っていうものをなんか広めていったりすることに、なんか
もしかしたら、
もしかしたらと思ってて、それをすごく
紐解きたい、
はい、紐解きたいです。で、おちさんされてることの中にいろいろありますが、
はいはい、
例えばあの、まあ、古い建物の中でちょっと現代アートを、
はいはいはい、
飾ったりとかするようなスペースになったりとかしてますよね。
はいはい、
あれはどういうことをなさってるんですか。
まあそうですね。まあ一つは、
はい、
そのまあ現代アートって最初、まあ、僕自身も、
う
ん、
はい、
なんやねんっていうところがまずあったんですよね。
はい、
まあ、その自分があったんですけど、今では胸を張って自分は現代アートが好きですというふうなことが言えますので、
はい、
だったらそのいいなと思ったものを皆さんに伝えていくっていうことは非常に重要なことやし、そんなに僕たちが難しいことをするわけではなくて、その時の作家さんが、
はい、
まあ、あのそのスペースに作品を飾ってくださりますんで、
うん、
そんなにこう、まあ、難しいハードルがそのごなんていうんですかね、スペースをお渡しすることにおいて、
うんうんうん、
特にその難しいことはないじゃないですか。
はいはいはい、
別にそのお店に来てくださってアート見たいんですっていうお客さんは1円も湯葉を買ってくられへんかったとしてもですよ。
はいはい、そうそうそう、ね、
してもですよ。ただ、うんうん、我々としてはその頑張ってる作家さんに場所を提供するだけですから、うん、我々としてはそんなにこう難しいことではないので、
うんうん、
まあ、それであればまあ面白いと思うことを皆さんにお伝えする方がいいんじゃないかなというところからスタートっていうことですよね。
あの奥でね、まあ、湯葉も作られてますけど、
はいはい、
あのやっぱり黒のね、
はい、
あの古い重厚な建物とものすごくマッチするでしょ。
はい
はいはい、だからあの辺の、まあ、センスというかね、
うんうん、
そういうのも、うん、あ、もちろん湯葉を変わら れないにしても、うん、そういうものと現代のアートというものと、うん、その古くからずっと、もしかして後継がれたら8代目さんになられる、その8代目まで続いている湯葉の老舗のあの感じ、
はいはい、
そこはやっぱりこうなんかこういうのはマッチするなみたいな感じで思われてたんですか？
あ、うん、マッチするというよりかは、うん、自分がやりたいことっていうところを基軸に置いた時に、はい、あ、これもやりたいことに入ってくるなっていうの方が、あの、素直な気持ちかなと。まあ少しちょっと、
うんうん、
真面目な話しますと、まあ、僕たち湯葉屋さんっていうのは美味しい湯葉を作るというところが、まあ、ミッションであり、まあ、それが一番の仕事の生業の基本になってますと、はい、うんうんうん、そこにこうストレートに食べていただいて美味しいなって、
うんうん、
素直に心の気持ちから言っていただくことが我々としての一番喜びなんですよね。
うん、
ただ最近の世の中の話ですよ、我々のお店のお客様のお話ではなくて、
はい、
まあ、写真を撮ってしまえば終わりとか、
はい、
なんかしてしまえば終わりとか、うん、なんか本当に皆さんの心の奥の底の感情で物事を判断されてる機会ってあるのかなってふと考えた時に、
うんうん、
その考えであったり思いっていうものをこう失われていくと、我々が本気で作ってる湯葉に対する心の満足度を評価してくれる方が今後増えていくのかっていうふうに考えた時に、
うんうんうん、
なんか寂しいなという
ふ
うに、で、その心のそのなんていうんですかね、うん、体操というのか、心のその強弱というものを、はい、まあ、どうやったら柔軟に、あの湯葉屋さん、美味しい湯葉を食べる以外に、
うん、
そこを伝えることは何ができるかなって考えていくと、やっぱり現代アートっていうところは非常にそこは共通する部分かなと思います。
もう
炎上進行がもう言わしたと、いやもう私はそこまで言わしたぞ、
こういうこと
なってます。
いやもう本当にだから
それを聞きたかったんやと。
そうなのね、
その神話性と、
そうそうそうなんかね、いやいつもおじさんね、その湯葉屋さんやけど、その湯葉っていうものを作ってて、湯葉を作ることの大事なことみたいなもので、はいはいはい、そこら辺の精神的なつながりみたいなものをすごく大事にされてるんですよ。だからあの煎り酒っていうね、あの調味料を開発されたあのっていうか復権されたんですけど、あの平安時代にあった調味料煎り酒っていうものがあるんですよ、はいはいはい、それをね今現代なかったんですけど、その山本本家さんと一緒にもう一回作られて、でもその煎り酒に別に湯葉が入ってるわけじゃないですよ。
なるほど。
それを例えば湯葉料理につけたら美味しい、だからそれの開発を一緒にやって、それを一緒にね食べてもらえる機会を作ろうとなさったんですよ、うんうん、ものすごくね直接的じゃないでしょ、
こう行いがね。
そう、はいはい、でもそういうなんかゆっくり美味しいものを食べるっていうね、その習慣をもう一回ちょっと取り戻したかったですよね、
う
ん、
そうですね、うん、そうですね、はい、まあそのそうですね、
いや、
は
い、違うんやったら言ってくださいよ。もう全部言ったみたいな顔しますからね。
当てますよ、当てますよ、当てます、当てます、
あの時のちょっと下りを、あの時の、
はい、あそうですね、ちょっともうだいぶ前になってしまって、
うんうんうん、
その記憶が曖昧にはなっているんですけども、まあまあそのきっかけは山本さんと一緒にやろうということだったので、
うんうん、
で、まあ、直接的にそのやっぱりお酒のあてにこう日本酒を飲んでいただくっていうようなあのイメージというものはもう昔からずっとその我々の顧客さんの中でもおられていました、
ね、うんうん、あ、なるほど、うんうん、湯葉をあてにってことですか。
そうそうそうです、はいはいはい、今も忘れもしないんですけども、まだまだ帰ってきて2年目ぐらいの時に高島屋の店舗で立っていると、ぼっちゃまって言って、はい、高島屋のお金持ちのお客様が来られて、はい、ぼっちゃまって言われたみたいな、は
い、これもう皆さんに、ね、伝えられないのがもう残念な風貌なんです。
今の表情、
これもね、ぼっちゃまって言った人の勇気も
ありがとうございます、
もう含めてね、
はい、
まあ、ほとんどラガーマンみたいな人が来てますから今。
はい、これね、そうですよ、はい、
カップがいい、
カップがもう、
はい、なんでボッチャマって言ったんかなっていうところから入ったんですけど、はいはい、まあとあるそのものすごく昔から我々の湯葉を通ってくださってるお客様で、で、あのその ご主人の方がですね、その昔あの東京からこう仕事できた時にそのお茶屋さんに行ったら、そのまあそのお茶屋さんっていうのも初めてやったと、
うん、
多く、はい、座敷通してもらって、まあこれでも、うん、 飲みやし飲んでくださいみたいな日本酒飲んだのあのついでくれはったあてにやなお前のところの組み上げ場があったんやと、うん、
なるほど。
もうその時の空間と環境と体験がもう忘れられへんから、はい、もうわしは日本酒飲む時にはあんたの組み上げと一緒に食べへんかったら気が済まへんにゃっていうことを
言ってもら
う言っていただいたの。ああ、そういうことなんやと、それがやっぱ思い出になって長くお客様にご愛顧いただくことができるんやと、まあ、ベースラインとして基本的にあの美味しい湯葉を作るということは当たり前であって、まあ、私はその毎日湯葉を作ることではなく、まあ、一応その会社を経営していくっていう立場の中において、まあ、そこの役割はまあ職人たちが担保してくれてると。じゃあ僕は何ができるかと考えた時にやっぱその周辺の空間の提供であったり本気で作っている職人の湯葉を、まあ、もう美味しいのは分かっているんで、まあ、その美味しくさって言ってもらうためを 100% をどうやって 120% に引き上げることができるか、まあ、それがあの僕の役目だと思って仕事をしていますので、まあ、そういった意味でもその煎り酒に関してもですね、うんうん、あの今調味料一つで食事変わりますから、はい、あの日本酒といえばっていうところのペアリングっていうのは非常にあの、まあ、伝統的でありクラシックな形なので、まあ、それをこう今の現代に落とし込んでいくときにやっぱ日本酒 の良さを生かした煎り酒といえばをペアリングしていくっていうのは、まあ、これからとしてはあの一つ一計の余地があるんじゃないかなというところから
でしょう。
いや
本当に、
まあ、文化的やし、
そうなんです、
その、まあ、本物を見抜く力みたいなねところがやっぱり育っていくために何をするかっていう、
ね、あるものを引き継いでその自分がそこを経営していくっていう時の目線が私はすごい新鮮でした。なるほど。うん、おじさんの目線が本当にあこういう風な考えでいろんなアイデアって出していくんやなっていうのも思いましたし、だから最初分からなかったです。なんでこんなことをされてるのかな、はいはいはい、でも今みたいなお話ですごくしっくりと、
なるほど、ね、
そうかって思って。
今後も何かあるんですかそういう。
ちょっとやりすぎたところがあるのでもうちょっと原点回帰というのが一番今のテーマに上がって、まあ、僕の今の気分なんですけど、まあ、気分で会社の方向を決めるなと、はいはい、あの働いてるくださってるスタッフに言われそうですけども、いやいや、まあ、今、まあ、年の暮れ11月ですから、うん、まあいろいろたくさんいろんな自分が思うことをいろいろやってきたんです。で、まあ、十何年経ってきてますんで、まあ、一回もう一度原点に
戻ろう
っていうところは今の心情です
ね。もうでもそのコラボしたりいろんなことがすでにありますからね、それ大事にしたりしながらいうことですよね。
そうですね、うん、そうですね、まあまあと言うても2ヶ月ぐらいでまた新しいこと始めんちゃうかも
しれない全然見え話せへんやまだ何やってるやんあそこなりますやんかというわけでね、もう時間が来てるんです、ね、本当にセイマルさんの目を離さないでいただきたい、
うん、はい、もうお店も行ってね食べたりもできますので、
あそこただの湯葉やちゃうで
ぜひぜひ見に行ってほしい、
はい、あのお昼だけですけども湯葉のお鍋、うん、
はい、
させていただいてますんで、うん、今一旦一番おいしい湯葉の食べ方って一体何なんという答えがそこに詰まってますんで、うん、
はい、
ぜひ聞いていただければ嬉しいです。
わかりました、
はい、
最後もう一度お名前お願いします。
千丸焼き湯葉株式会社のオチでございます。
本日はどうも
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のもう一曲、
はい、
ここでもう一曲なんですが、
うん、
オチさんの方からリクエストいただきました、はい、クール&ザ・ギャングでサマーマッドネス。
本当はここで Just like 登録の名曲が流れてるんだよ。
もう曲リクエストは迷わずこの曲でしたけどね、
はい、
今聴きたいみたいなことをおっしゃってました温度高めという感じでした、うん、お送りしたのはクール&ザ・ギャングサマーマッドネスでした。
お風呂の新習慣フットグルーマー足指ピカピカ足裏爽快マッサージくすぐったいのが癖になる3パックのフットグルーマー。じっと支えて未来を開き京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち、
お役立ち。 みんなの暮らしをつなぐのだ日清電機。
街で見かけるブーブーパーク、三角お耳はサイドミラー、小豚のお鼻でピンクの車、僕が目印、ブーブーパーク。
カフェ小さな花。この店を切り盛りするのはおしゃべり好きな店主と聞き上手なスタッフの2人だけ。いつもこの空間にはおしゃべり好きなお客様が絶えることはありません。さてさて、今日のお客様からはどんなお話が飛び出すのでしょうか。
いらっしゃいませ。まずはお名前を頂戴してもよろしいでしょうか。
はい、今日はボッチャの話をします。トヨタカローラ京都の田中です、はい、
ようこそ
断言
ようこそ、
はい、ようこそ、
トヨタカローラ京都の田中さん、
田中でございます、
ボッチャの話をすると、はい、もうね、リスナーの皆さんが毎回やで
そんなことは
さも車の話をしてきたかのような出だしで、
はい、
もうね、お便りが来てます、
ありがとうございます、はい、
ボッチャのことに関するお便りです、キラキラ星さん、いつもありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
原田さん、しんこさん、はい、田中さん、はい、こんにちは、
こんにちは、
ボッチャ大会の要項を入手しました、
はい、ありがとうございます、
今年はフレンドリーマッチとチャンピオンマッチとに分かれて初心者でも参加しやすくなっていましたね、昨年ひどい負けっぷりだったので、どちらで申し込みをしようか検討中です。出るからにはグランドチャンピオン大会を目指したいところなんですが、うまいチームが多いので練習もせずに行くとひどい結果になるんですよね、なのでどちらで申し込みしようか締め切りまで悩みたいと思います。原田さんと慎吾さんはもう申し込みされましたか。まだです。
まだですが、チーム編成今考えてます。
まあ僕はもうチャンピオンマッチに当然
そうですよね、
エントリー
そりゃそうですわ、
させていただこうと思ってます
けど、もちろん慎吾さんも、チャンピオンマッチだと思いますよ、
はい、
チャンピオンマッチ、
もちろん僕もそっちに入ろうと思って、
そうなんですよ、だからライバルです。
そうですね、
ちょっともうバチバチです。
私たちはね、本当に
これリスナーの皆さん何のことかわからないかもしれないんですが、ボッチャの話の中で、実は毎年トヨタさんがやっておられる大きい大会がございまして、
もう今年で第5回目に、
すごいな、
もうすごいですよね、
すごいな、
これがね、今日田中さんが喋りたいボッチャの話では一番先の話なんですけど、まずはその日にちを、
はい、12月14、15の土日でございます。
はい。
これはどうしたらいいですか。強い人間は土曜日も日曜も開けとかなあかん。
そうですね。まずですね、14日の午前ブロック、午後ブロック、
はい、
そして15日の午前ブロックというこの予選ブロックがあるんですね。
はい、
皆さんそのどこかに入っていただいて、はい、まあその、まあ例えば14日の午前ブロックで勝ち残りましたと、
はいはい、
でそのチャンピオンが15日の午後から総合優勝決定戦、グランドチャンピオン大会に出ていただくと。
なるほど、そうか。
ただしですね、こちら、はい、今年からフレンドリーマッチとチャンピオンマッチというのを分けさせてもらってですね、はいはい、その総合優勝決定戦に出れるのはチャンピオンマッチの方のに、ご参加いただいた方のみになるんですね、
なるほどなるほど、
はい、
しかもチャンピオンマッチで勝ち抜いた人が
ってことですね、うん、そうです、そういうことなんです、
わかりました、
はい、
だまあちょっと強いよっていう人は、まあ15日の午後もね、
はい、
開けといていただく。
ただですね、このボッチャの素敵なところはですね、
はい、
まあ今日初めてやりましたっていう方もなんか決勝に残る方がいはるんですよ。
そうなんですよ、
そうなんですよ、それ
が、
ね、
ビギナーズラックがあるんです。
そうなんですよ、
本当に、
うん、
なんか、今日はなんかできた
そう
ことがあり得る、
そしてとても上手い方が今日なんかあかんかったっていうことが、ね、
弱んね私それほんまに。
いや違うよ、
その時だけたまたまあかん時があるんですよ。
違うんです、英雄さん、
はい、
まだビギナーズラックの枠です、
いやいやもうね、いやいやかなり上手
にな
ってます。
いやもうお二人本当にね、
ね
とても そう思いますお上手やと思います。
こんなん言われて、これもう作戦やで。
え、
僕らの心の隙を作るための、うん、もう作戦、ちょっと強敵になってきてるからね、僕らが。
そうかそうかそうか。
これはぜひともですね、はい、あのラジオの皆さん、リスナーの皆さんも参加していただきたい。
そうですね。うん、あのフレンドリーマッチとチャンピオンマッチ何かと言いますと、あの、はい、チャンピオンマッチは今までと変わりがないです、
う
ん、あの今までと同じように競い合う
ね、
競い合うものなんですけども、はい、フレンドリーマッチはですね、うん、いやいきなり強い人と当たるのちょっとかなんは、うんうん、もうちょっとのんびりやりたいわ、うん、そういう方もいらっしゃると思うんです、うん、私、うん、ほんまに初めてやし、
うん、
そういった方がにも楽しんでいただこうと思いまして、うん、ちょっとコースを新設させてもらった、
うんうんうん、
キラキラ星さんのご相談はどうですか。
あのキラキラ星さんはいけると思いますよ、僕
チャンピオンマッチね、
チャンピオンマッチいけると思います、
まあ、あの私たちからのアドバイスは、はい、もうチャンピオンマッチで戦いましょうよ、
そうですよね、
だけどもうギリギリまで考えていただいて、
そうです、
もちろん大丈夫、
はい、
ね、フレンドリーマッチでも OK、
もちろん OK です、うん、
OK ですね、はい、
で、あのこのトヨタカローラ京都カップもう少しですね変更点がありまして、もともとですねこの大会をあの始めようと思ったのが皆さんの交流を目的としてたんですね、
はいはい、
勝ち負けじゃなくて、うん、みんなでもっと交流してほしいなと思ってたんですけども、
うん、
この1回から4回進んでいくにあたって、あのちょっとねなんか勝ち負けがなんか際立ってきたなと思って、なるほど、あのそこでですね交流企画として、
うん、
あの参加者全員でちょっと楽しめることをやってみようかなと考えております、うん、これ当日のお楽しみです。
なるほど、
もう一点と、もう一つですね、審査員特別賞というものを設けました、
うん、
はい、こちらはですね、ボッチャの勝ち負けに関係なく、
うん、
この大会を盛り上げてくださったチームを表彰したいなと思っております、うん、はい、あの審査員がですね、まあ、審査基準をもあの、まあ、持ってまして、その審査員がこうぐるぐるうろうろしてますので、うん、その方がですね、まあ、例えばですね、例えばですよ、うん、これが審査基準に入ってるかどうかは別として、
はい、
いや、ここのチームむちゃむちゃ盛り上がってるな、盛り上げてくれてるなもありますし、あの相手チームをものすごく称えてくれてるなであったりとか、いや、もしくはですね、ちょっと上手いチームが、うん、あの初めてのチームにむっちゃ丁寧に試合しながら教えてくれてるなとか、
うん、
まあ、そういったことを、あ、もちろんね、衣装が素敵とかもね、はい、あるかもしれませんけども、
うんうんうん、
なるほど、
そういったところを審査員が加味して審査員特別賞というものをちょっとね、あの差し上げたいな。
なるほど、
なるほど、うん、これはね、あのいろんな盛り上げ方があるから、
うん、
どんなことでそんな賞がもらえるか分かりませんよ、うん、
こちらの方はあの賞状とちょっとした記念品をご用意させてもらっておりますので、
わかりました、はい、もうね、
嬉しいです。
賞総なめ狙いのいろいろ作戦を練っております。
何でもちょっと狙っていきます、
はいはい、これが一番遠いイベントでございまして、ね、ちょっと遡っていこうと思うんですが、
は
い、少し近づくと11月23日、はい、私たちのパラダイス版半径 500m のイベントに来ていただきます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
今年も呼んでいただけるということで、
ありがとうございます。
覚えてらっしゃいますか、去年、
ね、
まあ、あの緊張していた原田博之
あ、そう、
はい、
ほんまに何の余裕もなく、
やだそう
珍しくね。
いやいや、そんなことないんですよ。
僕の50センチ前を通っても僕に気づかないっていうね。
もうさ、まあまあそうかな、
ライブ前ですからね、
そうです、そうです、うん、生きてるだけです、うん、
びっくりしますよていうか、あの違うんですよ、あの原田博之だけではなくて、
うんうん、
ユニオン A 全体が何か緊張されてたというんですね、
まあ、そうかもしれない、
まあ、でもお迎えする、
うんうんうんうん、
ね、
まあもちろんね、もう僕レギュラーなんでいいんですよ
あのね、あの準レギュラーな、
ほんまほんま、
あのレギュラーなんていいんですけども、うん、あの完全に僕のことをもう本当にスタッフと思ってらっしゃいますんでね、うんうん、
すいません、すいませんでした
本当にありがたい、はい、ありがたいですよ、
本当に思ってました、
はい、
うん、味方来たと思って
た、
気使わんでいいブロックっていう、
いや本当に応援や、
ね、田中さんこの辺りでもうこれだけですからね
すいません、田中さんの方は、はい、ボッチャ体験コーナー、
そうですね、
みたいなことをやっていただけるので、はい、まあ、23日に、
はい、
来ていただいて、
はい、
ちょっと触っていただいて、
はい、
で、14、15で本ちゃんの試合にね、
そうですね、
行くというのもいいんじゃないかと思います。
はい、23日はあのもちろん私と一緒にボッチャができますもんね。
なるほど、
はい、
そうやな、
丁寧に教えて、
これはね、
お伝えします。
一番いいわ、う
ん、はい、
一番いい、
いいですよね、うん、
一番伸びる、
うん、14、15にあのご参加される方で あの私ちょっとあんまり経験がないけど、
うんうんうん、
ちょっと上手になりたいと思われる方はこの23日に来ていただければコツをお伝えします、うんうんうん、3分いただければむちゃむちゃうまくする
ライブ忘れて行ってしもたら
みんなやってそう
やってそうやな
ふと気づくと、
あ、あのいつでももう僕ステージの上出ますんで、
はい、すぐ来るステージの上に
ほんまにあの好きがあったら公開生放送も行きますからね、
はい、レコードしてる、
はい、
好きを作らないようにね、
はい、
パーフェクトブロックをしたいと思いますけれども、はい、そして、
はい、
非常に素敵な大会が行われたという報告が一つある、
うん、そうなんです、
はい、
こちらはですねちょっと過去になっちゃうんですけども、
うんうん、
ちょうど、まあ、1週間ほど前になっちゃうんですけどもね、
はい、
11月3日にですね、
はい、
京都府民総合体育大会、種目別交流大会、うん、ボッチャ大会というものが、開催されました、
うん、
すごい、
うん、
京都府民総合体育大会といいまして京都府民の皆さんが参加されるスポーツの祭典ですね、各市町村行政区の方から代表者が出てこられて、うん、そしてスポーツを通して、うん、交流を図っていくというものなんですけども、
うんうん、
こちらボッチャ大会も新しく、うんうん、加わるようになって
今年から
今年で3年目になると思います
、
はい、間違ってたらごめんなさい、
はい
はい、なんですけどもこちらなんですけども、11月3日に開催されまして、
うん
長岡京市の長子クラブさんというチームが優勝され
ました
。
おめでとうございます。
すごい。
これじゃあもし来てくれはったら強敵やね。
そうですね。
あ、出はるかもしれん。
当社の大会にも来てもらってるんです実は。
出はってもら
ってる。参加されてるんですけども決勝にはいつも残ってはるんですね。
やっぱ実力者ね。
そうです。
強豪。
とても上手です。
当たるかもしれん。
慎吾、まあ、全然向こうは認識してないと思う。
嘘や、
ほんま。
ちょっと目つけて
行ってないよね。決勝に
決勝にはね決勝に行ってへんけど偵察してはると思うでしょ。あれが決勝に来たらちょっとっていうのはね、
いいですか、
はい、
もう
はい大丈夫ですよ。
はい、
はい、
これすごいじゃないですか。何チーム出たって言ってはったっけ。
32チームです
。すごい。
あ、もうちょっとさ、
その中で1位ですよ。
ボッチャのさ、
はい、
認知度のアップがすごいですね、う
ん、すごい。
来年僕ね、ずっと運営でいてたんですけども、うん、来年は選手として出たいなと思ってます、はい、地元代表として。
なるほどなるほど、
はい、すごい、はい、府民総合体育大会、は
い、
はあ、
いや、まあ、応援させてもらいます。
ありがとうございます。お前、
ね、ちょっと応援いかないね、
俺は応援させてもらう。
はい、
わかりました、
はい、
まあ、というわけで、
うん、
トヨタカローラ京都が地域とつながるということでね、
うん、
ボッチャというものを、まあ、本当に応援して、
うん、
実際に地域とめちゃめちゃつながって、
うん、
もはや車の話をしないという。
そうですね、本当にびっくりするぐらい10、11、12僕ボッチャで忙しいの。本当に驚くぐらいボッチャばっかりやってるんですよ。ほんまに、ほんまに、
今日はもうこれで車の話はなしで終わりたいと思います、はい、最後もう一度お名前ください。
はい、トヨタカローラ京都の田中でございます。
またのご来店お待ちしてます。ありがとうございました。
ありがとうございました。
サウンド版半径 500m
FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。
話この一曲。このコーナーは私たちそれぞれがこれまでの人生で印象に残っているちょっといい話をご紹介するとともに、その話にぴったりの一曲をお届けするコーナーです、本日は炎上進行が担当します。秋といえばね、何回もここでも話してますが、私栗が本当に好きなんですよ。で、ものすごく好きな栗の、洋菓子でも和菓子でも売っているところは本当に昔からチェックしていて、まあ、その中に私の大好きな栗の洋菓子の方ですねのお店があって、それがですね、今年からあるその栗のケーキをもう売らないことにしたっていうふうにこの間告白されたんですね。私反対運動を起こそうかと思うぐらい本当にちょっとショックで、直接ね直談判にも行ったんですね。なんとか例えばこの日にいるのでホールで買ったりしたら作ってもらえるのかっていうのも聞いたんですけど、ものすごい材料が必要になって、その材料を、まあ、ちょっと仕入れることができなくて、栗の材料を、ね、それを大量に仕入れるっていうのはちょっと難しくて、 で少しっていうので注文されても難しいと。なので私はあの美味しいね、あの名前だけ言うとマロニエっていうケーキだったんですけど、それがもう私は食べることができなくなりまして、あの、本当にちょっと悲しい思いをしているんですが、和菓子では、まあ、栗きんとんはめちゃくちゃ好きなんですけど、ずっとあの中津川、岐阜県の中津川の栗きんとんをまあ取り寄せて食べたりしてたんですが、最近ね、あの実は愛媛の栗きんとんを一度もらってからハマってまして、愛媛ってみかんが有名なところだと思ってたんですけど、実は栗も知る人ぞ知る、名産品だったと。で、その愛媛の栗の栗きんとんが美味しいんですね。私はちょっと最近それをいろんな大切な人にも送っているし、自分でも買って食べて、ちょっとその、洋菓子の栗のマロニエがもう食べられなくなって、和菓子の栗きんとんで心をちょっと秋沈めているようなことなんですけど、皆さんまた好きな栗のお菓子とかあったら教えてください。今日はちょっと秋の曲をかけたいと思います。岡林信也さんで26番目の秋。
本当はここでジャスラック登録の名曲が流れてるんだよ。焼肉といえば文豪でしょ。大分和牛のうまさを見つけ出し、さっぱりしたタレでより美味しく、噛んだ瞬間納得の赤身のうまみに出会えます、焼肉文豪。トヨトヨトヨオタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、キョウキョウキョウトのカローラ京都、トヨタの車トヨタの車、だいたい何でもあるよ、トヨタカローラ京都。
あっという間にエンディングでございます。
はい、
もうね本当にいろんな人に来ていただいて、体感的にもあっという間ってこっちもね思いますけれども、
本当に、
番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。はい、なんかいろんなお便り送ってほしいですよね。はい、それこそ栗の話とか
本当に、
ぜひぜひ自由に送っていただきたいと思いますが、はい、メッセージをいただいた方の中から抽選で2名の方にフリーマガジン半径 500m おっちゃんとおばちゃんをそれぞれ1冊ずつプレゼントしています。
はい、
気になってる、読んだことないっていう方ね、ぜひプレゼント希望と書いてください。そして炎上さんがもう一つ出している半径 5m を希望の方にもメッセージに書いてもらったら、送ることができるかもと言われていますね。
はい、
お便りお待ちしてます。どこに送ればいいでしょうか。
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto、 数字で500@kbs.kyoto、 こちらまでお願いします。
ということで午後5時からお送りしてきましたサウンド版半径 500m、
お相手はフリーマガジン半径 500m 編集長の炎上真子と
サウンドロゴクリエイターの原田博之でした。それでは
また来週。サウンド版半径 500m、 この番組は藤高コーポレーション、宝月工業、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、福井製作所、サイト、玉浦、焼肉文吾、ブーブーパーク、アンバン和衣モア、日清電機の提供で心を込めてお送りしました。